するまえこ先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまえこです。さあ今日はですね、昨日の続きですね。昨日聞いていただいた方ありがとうございます。話が途中でね終わっちゃったのでね、今日は昨日の続きということで、私が一時帰国、先日までしていたんですけれども、その一時帰国の時にね、飛行機に持ち込んで良かったものについてお話をしていきます。今日は後編ということでね、楽しんでいただけたらと思います。さあ昨日はダイソーの迷路、ね、ダイソーの教材の迷路の遊び、飼育教材と、あとエアクッションですね、シート&カウチというエアクッション、そして子供用のヘッドフォン、 JBL という会社の子供用のヘッドフォン、そしてあとハンカチですね、エアドライヤーが使えないところが多かったのでハンカチ必須ですよというお話と、あと小分けする用のね、小さいリュックを持ち込まれるといいですよということをね、お話ししました。さあ今日はその続きですが、最初にまず、お話ししたいのが、子供用のあれですね、おやつですね。当たり前なんですけど、結構ね、やっぱり大事だなって思ったんですよね、今回帰って。で、私たちが何を持ち込んだかというと、具体的にはバナナとパンと、あとのど飴ですね。まあ、大抵の飲食は機内でこう出てくるもの、提供されるもので大丈夫だったんですけど、やっぱりちょっと小腹が空いた時とか、まあ、CA さんがすぐ近くにいらっしゃらない時とかね、そういった時にこうさっと取り出せて子供に与えられるものがあるといいなと思って、今回私たちはドイツの美味しいパンとパンと、あとバナナと、あとのど飴をね持ち込みました。で、あと、もう一つあれだ、なんていうのかな、こう、パックのジュースがありますよね。わかります?子供が飲む小さいパックのジュースがあるんですけど、そのジュースもね、一緒に持ち込みました。で、まあ、ジュースについては、機内行って、お水が持ち込めませんよね。なので、没収されるって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、子供用のものですっていうふうに言うと、結構ね、何でも認めていただけるんですよね。何でもっていうと語弊があるかもしれませんけど、なので今回のバナナとかパンとかのど飴とか、そのジュースとか、そういったものも全て持ち込み可能でしたし、ジュースについてはまあ液体なんですけど、最初に子供用のものですというふうに断って、荷物検査の時にね出しておいたら全く問題はありませんでした。はい、さあ続いては、続いて持ち込んでよかったものは、タタタタタンタン、カラビナです。カラビナって皆さんご存知ですか?カラビナって登山の時なんかにね、よく使う登山用品店なんかに置いてあるんですけど、フックのことなんですね。こう、うまく言えないんだけど、こうベルトとかにこう繋いで使えるような金属の、まあ、リングみたいなものなんですけど、それをね、今回私は持っていきました。まあ、正式には持って行ったということではなくって、私が手荷物で持ち込んだリュックのね、チャックのところにね、カラビナをいくつかつけておきました。で、このカラビナね、私大好きなんですよ、実は。なんで好きかっていうと、私が大昔ね、バックパッカーでいろいろヨーロッパとかオーストラリアとかこう旅行していた時に、このカラビナがすごく重宝してね、その時からずっと好きなんですね。で、このカラビナは何がいいかっていうと、荷物をね、増やせるんですよ。意味わかるかな?こう、増やせるっていうかね、持ちやすくなる。荷物が持ちやすくなるんですよ。例えば、私がリュックのチャックのところにカラビナを一つつけておくだけで、今回使った方法としてはね、そこにマスクをちょっとこうかける。ね。マスクを、ああ、取りたいな、でもちょっと、荷物の中に入れると、またぐちゃぐちゃになるしな、とか、めんどくさいし、すぐ取り出すし、とかいう時に、ちょっとこう、カラビナにね、パチンとこう、マスクをはめ込んでね、つけてあげる。フックなんでね。で、それをつけるだけでね、もうすごく楽ちん。すぐまたマスクが使えるし。 とか、あとはこうちょっと買い物をした時に手が空いていないと、ね、手がいっぱいになっちゃうっていうことでカラビナに荷物のその袋をねそこにかけたりして使ったり、ね、そんなことをして使っていました。はい、このカラビナ本当にねもう私世界に広めたいぐらい大好きなんですよ。カラビナ何なんだろう、わかんないけど私のカラビナ愛誰かあの今度よかったら聞いてください。本当にでも便利なんですよ。で、今日リンク貼っておくのでね、カラビナどんなものかよくわかんないって方はぜひリンク見てみてください。もともとこのカラビナってドイツ語みたいですね。私さっき調べて知ったんですけど、登山とか、あとボルダリングとかするときとかにもね、こうカチャってつけたりしますけど、そういう、なんだろう、ロープとかこうハーネスとかをつなぐときにね、使ったりします。で、そのカラビナハーケンっていうドイツ語、カラビナハーケンのカラビナっていうのはもともとカービン銃っていう種類の銃みたいなんですけど、それとそのハーケンっていうドイツ語のフックっていう意味なんですけど、それがくっついて、で、そこからカラビナっていう名前になったそうです。はい。まあ、どうでもいい情報でしたね。さあ、では続いて持っていってよかったもの、持ち込んでよかったものは、無印の銃刀バッグ。ですね、無印の銃刀バッグ、銃刀マイバッグかなって皆さんご存知ですか？すごく安いんですけどね、めちゃくちゃ使いやすくって、これ私ドイツでもねかなり重宝して使ってるんですよ。で、この無印の銃刀バッグは普通のエコバッグでもいいじゃないかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、あのね、めちゃくちゃしっかりしてるんですよね。そして、マチがあるんですね。底の部分ね。マチがあるのでね、こう、自立して置いても倒れないっていうのがね、今回とても役に立ちました。荷物がちょっと増えた時に、まあ、昨日お話ししたリュックにね、入れてしまうことももちろんできましたし、この銃刀バッグは、まあ、さっと取り出せるのでね、なので、子供の着替えとか、子供の暑いって言って脱いだジャケットとか、ね、あとはさっき言ったパンとかバナナとかそういったものをこうさっと入れて足元に置いておいたりとかすることでね、めちゃくちゃ助かりました。はい、これもちょっと無印のリンク貼っとくので別に回しもんでもないんですけど、皆さんよかったら見てみてください。はい、続いて、持っていてよかったものは書類ファイルですね。これは先日私のインスタのアカウントでもご紹介した日本にね入国するときに持ち込んだものの中にも書いてあったんですけど、私日本に入国するときにファストトラックの登録をしたのと、あとは書類を紙媒体でもね少し持って行ったんですね。まあ、これは私が心配性だからっていうこともあるんですけど、まあ、何かあった時のためにねパスポートのコピーとか、あとはチケットのコピーとかね、そういったものをファイルに入れて持ち込んだんですね。あとは陰性証明とか、PCR 検査の陰性証明とか、あとワクチンパスのコピーとかね、でそういうものを持ち込んだ時にこの書類ファイルに入れて持ち込んだんですが、このファイルがとても使いやすくってね、さっと出しやすくって良かったので一つ今回挙げてみました。まあ、どんなファイルかというと、普通のクリアファイルでも別にいいんですけどね、あれだとかさばるというか、なんていうの、数がね増えちゃいますよね、一つずつにこうクリアファイルに入れていくとね。なので私のおすすめはアコーディオン式のフォルダーってわかります？こう開いたら蛇腹みたいになってるの、ポケットがいっぱいあるやつね、あれにしておくと、あれにしてこうラベルをつけておくと、こうさっと取り出せるのでとても使いやすいです。はい、ということで今回はそんな感じで、書類を持ち込みました。はい、というわけで飛行機に持ち込んでよかったと思ったものをもう一度おさらいしておくと、まあ、ダイソーの迷路の教材、そしてエアクッション、シート&カウチというエアクッション、それから子供用のヘッドフォン、ハンカチ、小さいリュック、畳めるリュック、ね、あとはのど飴とかパンとかバナナなど子供のおもちゃじゃない子供のおやつ、あとカラビナ、無印の銃刀バッグ、そして書類ファイルということでした。他にも多分ねいろいろあるんですけどね、私メモってなくて忘れちゃったんですよね。また出てきたらおいおいお話ししたいと思います。さあ最後に余談なんですけど、私たちが日本に帰った時のフライトの飛行機がね なんとなんとね、スターウォーズだったんですよ。スターウォーズのあの柄、あのラッピング飛行機みたいなやつね、あれでちょっと感動したんですけどね。いやー、良かったんですよ、あれが。もちろん機体がそういう風にスターウォーズの柄っていうのも良かったんですけど、中のシートのね、あの頭を置く部分のカバーもスターウォーズ柄でしたし、中の CA さんがつけているエプロンもスターウォーズの柄でね、本当ちょっと興奮しました。私別にそんなスターウォーズファンでもないんですけど、ね、やっぱりちょっと普段と違うと興奮しますよね。はい。そしてその飛行機自体がとても新しい飛行機で、いろいろとねびっくりすることがあったんですよ。例えば飛行機の中にね、もう最近当たり前なのかもしれないけどね、ウォシュレットがついてたんですね。見たことあります？飛行機のウォシュレット。私今回初めてだったんですけどね、うわー、ウォシュレットとか言って一人興奮して、まあ使わなかったですけどね。はい、ウォシュレットがついてたりとか、あと座席のモニターありますよね。モニターにメール機能っていうのがついていて、例えばその家族と席が離れて座ってしまったとかね、そういった場合にメールで他のシートの人にシートの人とやり取りができるっていうような機能がついていたりとか、あとは窓のね、こうシェルターフィルターシェルターなんていうの、こうサンバイザーじゃない、なんていうんだろう、あの窓を閉じれますよね、眩しい時とかにね、あのスクリーンみたいな、あれが自動になってたんですよね。こうボタンをポチポチポチって押していくと、だんだん遮光になったりとか、だんだん明るくなってきたりとかいう風に、こう手動で下ろさなくても勝手に変わるような、こうボタンを押してだんだんとこう段階を踏んで色が変わっていくような感じになっていたりとかね、いろいろと新しいことが多くって感動しました。でこれを日本に住んでいるね、航空会社で働いている知人に話をしたんですけど、当たり前だよって言われたんですよね。いや、私3年ぶりだからね、ちょっと感動したんですけど、皆さん知ってました？その窓の、あの何、サンバイザーじゃない、シェルターフィルターとか、あとウォシュレットとかメール機能とか、いやー、すごかったんですけどね。まあいいや。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。また明日お会いしましょう。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。